愛歌が終わりまして、次に何をと祈って準備しながらいたんですが、ローマ書を途中でやめてたなと思いまして、またローマ人の手紙に戻って続きをしていきたいと思いますが、多分にこの8章の1節からを学んでいこうと思ってるんですが、前回終わったところとちょっとダブルかもしれません。ただあえてダブることを承知で、繰り返しなることを承知で、この8章の1節を特に、今週取り上げたいと思ったことは、クリスチャンとは何かということの本当に根本的なことがここに明言されているからです。それともう一つは、クリスチャンというのを誤解している、クリスチャンがクリスチャンを誤解している、そのことに対して私たちによく明確に このパウロの言葉を私たちに、クリスチャンとは何を指して言うのかということがはっきりと宣言されている、それが実はこの8章である。そのために繰り返しになるかもしれませんけれども、もう一度ちょっとこんなふうに考えながらこの聖書の箇所を見ていただきたいんですが、私は何をもってクリスチャンと言っているのか、私はクリスチャンですと何を根拠にしてそのように人々に証しすることができるんだろうか、そんなことをちょっと考えながらここを見ていきたいなというふうに思います。で、8章の一節でこうあります。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。で、このこういうわけでと言っている、このこういうわけとは一体何を指しているのかっていう問題です。で、前回もお話ししたと思いますが、このこういうわけでというのは7章の後半を指しているわけではありません。つながらないんです、中身が。そうすると一番この8章の一節につながる箇所はどこかと言いますとね、こういうわけでっていう、こういうというのを受けている言葉はどこかと言いますと、5章の最後につながる。で、面白いんですが、5章の一節でも非常に似た表現を使っています。5章の一節をちょっと見てください。5章の一節でもこう言っていますね。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。で、神との平和とは何かっていうのがずーっと、なぜ持っていると言えるのかっていうのが5章で説明されていくんですよね。で、こういうわけでと8章に行くわけです。神との平和を持っています、こういうわけで私たちは罪に定められることはないんです。つながりません？神との平和を持っているから、私たちは罪にもはや定められないんだよ、という話なんです。この方が、パウロが伝えようとしている、私たちの救いって何なのか、っていうことを、非常にスムーズに話はつながっていきます。じゃあ6章と7章は一体何なのかっていう問題が出てきますよね。6章と7章はじゃあどんな意味があるのか。実はこの6章と7章というのは5章のですね、12節から21節、まあ最後まででもいいんですが、この5章のこの12節から21節の最後までの中で、最後の方ちょっとお読みしますが、21節、 それは罪が死によって支配したように恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのです。で、このじゃあ永遠の命を私たちはいただくんだ、では恵みが私たちの主イエス・キリストによって義の賜物によって支配し永遠の命を得させるんだとするならば、この罪は神の恵みが豊かに表されていることになるんだと五章の結論を出してくる。じゃあ神様の恵みがよくわかるために、神様の恵みをもっと私たちが理解するために、じゃあもっと罪を犯したらば、もっともっと神様の恵みがわかるんじゃないかという反論が出てくるだろう。で、その反論に対して六章で答えていくわけです。そうですよね。罪の増すところに恵みも嫌まさんという言葉がよくありますけれども、罪が大きければ大きいほど、神様の救いの恵みの豊かさっていうのはキリストを通して表されるんです。じゃあもっと罪を犯そうじゃないか、そしたらもっと神様の恵みがわかるんじゃないかという、まあある意味ではキリストの恵み、神の恵みを批判する人たちの言葉ですよね。それに対して弁明しているのが六章。ちょっと話が逸れていく。で、八章は何かって言った。そしてその、じゃあ、七章はそれにさらに続けています。律法との関係ですよね。じゃあ、律法ってどんな意味があったの？じゃあ、律法と私たちとはどういう関係があるの？という説明に。だって、罪を罪として定めるのは何によって罪が罪として定められるんですか？律法によってです。罪というのははっきり言うと律法違反のことなんです。なんか悪いことしたなという気持ちを持ったからあの人は罪人なのではなくて、はっきりと神がしてはならないと言ったことをしたんです。しなければならないと言ったことをしなかったんです。ですからこれが神様の前における律法の規定であり、それを破った、一番最初に破ったのがアダムとエバでしょ。食べてはならないっていうのを食べたんです。これ神様の掟を破ったんです。ですから律法というのは私たちに罪とは何かを教えてくれてる。じゃあその罪、律法は今の私たちにじゃあ関係がないの、あるのという問題を取り上げているのが実は7章なんです。そういう意味では六章七章はちょっと脇道にそれた、まあ挿入された章。パウロって結構そういうことってあるんですよね。何かこう問題が出てくる、言って、ああこれについて反対の意見が出てくるだろうななんて思うと、それについてこう論じていくわけです。私なんかの場合もあ、それたまんまで結論が分かんなくなっちゃうんですけど、パウロはそしてまた戻ってくるんです、本当の問題。その戻ってきたのが八章です。そんな風にと見ていただきまして、そしてこの五章の最後にあるように、この恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。イエス・キリストによって、私たちは義とされる。義の賜物をいただいて、そして義の賜物によって支配されて、そして永遠の命をいただくことになったんだ。キリストはそうなん、そのようにしてくださったんだ。だから、今キリストイエスにある私たちは、もう罪に定められることはないよ。と、こうパウロは伝えていくわけです。じゃあ、どういうふうな形でキリストイエスにあるものは罪に定められることがないのかっていうのが2節以降に今度は説明されていくわけです。この問題について説明されていく。ですから8章の1節というのはね、 8章全体の主題、中心的な言葉、内容をコンパクトにまとめるとこれ。そしてこの8章の一節の結論が8章の最後なんです。だから私たちはこの罪に定められることは決してありません。だから39節、まあ38節からがいいでしょうね。もう私たちは罪に定められることは決してないんだから、だからパウロは38節こう確信しています。こう確信できるんです。どういう確信かと言いますと、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんっていう結論です。ですから今キリストイエスにあるものはもう一旦キリストの中に入れられたものって意味です。ものは誰もそこから引き離すことはできません、どんなものも、という確信に至ったとパウロは言うわけです。で、大切なことは私たちキリスト者が、クリスチャンこそがちょっと迷っている部分があるんです。私たちクリスチャンはある時は自分は救われてクリスチャンであるかもしれない。でも今日は神様の御心にちょっと違ったことをやっちゃった、罪を犯しちゃったから、もしかしたらもうキリストの通して与えられた神の愛から外れた状態にあるかもしれない。神の愛の中にもないかもしれない。というふうに自分がこの8章の最後に言っているどんなものも私たちを神の愛から主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんということに対してどうかなっていう不安を持ってしまう。それはこの8章の一節のことをきちんと理解をしていないと、この確信がどんな状況に私たちが陥ってもです、どんな状態に私たちが感情的にですよ、どんな思いを抱こうとです、私はキリストイエスを通して神の愛の中にいて、そこから絶対に漏れることはないんだということをどんな時でも確信することができないのは、できないとしたならば8章の一節の理解が正しくないから、というふうにパウロはこの8章で語っていく。で、そこで私はこの8章の一節、本当はですね、ちょっと時間がすごく経ってしまうので、簡単にこの8章を簡単に全体をまとめてちょっと見ようと思うんですが、8章の2節から4節、これは何かというと、第一の 一節を説明するためのね、第一の議論なんです。根拠なんです。それが二節から四節なんです。これは何かというと、この聖霊によって結び合わせられているので、私たちはその罪に定められることはないということを説明しています。これが二節から言います。そしてその次に五節から十三節の根拠、論理は何かというと、私たちのうちには聖霊なる神様がおられて働いておられるんだっていうことを説明しています。聖霊なる神様は私たちのうちにいてね、何にもしないんじゃないんです。私たちに働いておられるっていうことを話している。私たちを清め成果の問題でもあるんですが、清く導いておられるんだ、そういう働きをされているんだっていう論理であります。そしてまた10この8節から第、今3番目言いましたっけ、あ、まだ2番目でしたっけ、3番目ですが、3番目は14節から17節で、私たちは神の相続人だ、神の子とされている、されたので神の相続人だ。神の相続人というのは何かというと、天国の御国の相続人だよっていう意味です。 で、第4番目が17節から25節です。根拠なんですね。この、罪に定められることがないものとなったものの状態とは何かというのを、第4目の根拠としては18節から25節です。神の栄光の御国を受け継ぐものとなったというのは、されたということは、神の恵みによるんだということの宣言なんです。私たちの努力によって得られたものじゃないということを言っています。よく皆さんの中で時々いますよね、謙遜な人がね、私天国の端っこでもっていう、天国に恥があるのかっていうのはわかりませんが、聞いたことないんですけれども、そのようにして端っこでもとか、端っこか真ん中かってんで、その考え方って、天国は自分たちの努力や功績によって入れる入れないの場所であるということ。または、その功績によって端っこか真ん中か、ということが決まるかのごとくに、この考えている節があります。私たちは普通に使っている言葉の中で意外とまあ私のようなクリスチャンもまだまだダメなクリスチャンでまあ死んだ時に天国の片隅でも入れていただければ感謝なんですなんていうふうな言い方が実はされるということはキリスト教とは違った考え方の中にキリスト教がミックスされている天国に端っこも真ん中もありませんすべてキリストの前に出るんです。ね、ですから私たちはその出ることができるのは驚くべき私たちの功績じゃなくて驚くべき神の恵みによるんだという宣言がなされているんです。そして第5番目の論拠としては26節から27節です。で、私たちがキリスト者であり続けることも根拠なんです。それは私たちがたとえどうであったとしても、聖霊が取りなしてくださっている。取りなしの祈りを私たちの内側にあって捧げてくださっている。だから、イエス・キリストを通して神との交わりは決して切れることがない。という聖霊なる神様の働き。が、私たちを神様と結びつけて、切り離すことはないんだ。そして、第6つ目は、28節から34節ですが、これは、キリスト者は最終的に全く救われることになることは、なっていることは確実なんだっていうことの根拠を説いている箇所であります。それをちょっと取り上げると長くなるので、その手をとどめます。そして、第7、最後なんですが、第7、最後じゃないですね。28節から32節はですね、私たちの救いのために、神は驚くべきこと、偉大な計画を立てられたということです。神の、私たちを救うための神の偉大な計画についてです。その偉大な計画とは何かというと、ご自分の御子を私たちの救いのために死に引き渡された。これが神のご計画なんだということなんです。これが神の偉大な計画。私たちキリスト者は神の子とされたものです。しかし、御子イエス・キリストは神の子なんですね。されたものじゃないんです。神が人となられたんです。神の子が人となられたんです。ですから、ここには全く違いは、神との違いはありません。ですから、私たちは、その一人子が、神ご自身が、私たちのために、救いのために死に引き渡される。いや、それは父なる神のご計画である。それが私たちの救いの根拠となった。ですから、神様がご計画されたことですから、立ち往生したり、挫折されるようなことは決してない。ということが、この28節から32節で 論じられていきます。そして最後に35節から39節でこの講義を終わってパウロの信仰の核心であります。つまり私たちを引き離すことはどんなものもできないよというと、第1から見てください。第7まで私たちの根を根拠にしてますか？全部神様の側でしょ。私たちが神様の愛から引き離されない理由、根拠というのを私たちの側には何一つないんです。一方的に神様の側の働きなんです。そのことが強調されています。だから恵みなんです。だから神の愛の現れなんです。もし取引ならばこれは愛ではありませんし恵みではありません。神は私たちと取引をされたわけではないんです。だからキリストを通して私たちに表されたのは神の愛であり、また神の恵みなんですよね。前にもお話ししましたように聖書を見ていきますと、キリストの愛とかキリストの恵みという言葉や、特にキリストの愛というのはほとんど出てこない。キリストを通して神の愛が表される。そしてキリストによって神の恵みが豊かに示されるという表現が多いんです。ですから神がなされることであって私たちがキリスト者になるわけではないということが8章の強調です。で、そのことをローマ人への手紙の8章の1節でこの、戻りますが主題的にっていうんですか、まとめて言われているのが、それらの理由のゆえに、八章の一節、こういうわけで今は、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。こういうわけでっていう、この言葉は、先ほど言いましたように、五章、の一節と同じですからと同じ言葉ですが、だからイエス、主イエスキリストにあるものは絶対に罪に定められることはないとパウロは語りかけていくわけであります。だから先ほど言いましたように五章を指してそういう理由、特に五章の中で五章の十二節から二十一節の中で言われていることを直接的には指しているかなと思うんですが、この五章の十二節から二十一節は何かっていうとね、人間の罪の始まりについてです。アダムとエヴァが罪を犯して堕落したっていうことです。で、このことはとっても重要なことなんです。何かっていうとね、もしこれが神話で嘘だったならば、キリストの十字架は意味がなさないんです。なぜならば私たちが現実的に罪を持っているという現実があるでしょう。この堕落をしたというこの現実は、実は人間がいつどのようにしてこの残虐性を持つものとなったか。シェファーという人が前にも言いましたけれども、こう言ってますよね。人間の尊厳性と残虐性っていう二つのものを兼ね備えているのが人間だ。人間は神の形に作られているからそれは尊いものです。しかし堕落したゆえに非常に残虐性を持っている。これが人間なんだ。で、この残虐性はいつから始まったの？いや、原始のその進化していない 未進化の状態の時に残虐だったんだ。でもだんだん成長したら残虐性はなくなる。いや、なくならないんですよね。むしろ先生は逆でした。すべてのものを作られたときにそれは非常に良かったんです。人間も含めて。だから、今の残虐性というのは、堕落という問題が歴史の人間の歴史の中で起こらない限り説明できない。そしてまたこの堕落が人間の歴史の中で何千年経とうと、 何万年ある意味では経とうと、決してこの罪の問題はなくならない。人間の進歩や科学やいろんなもの、まあ心理学だとかがいくら進んだとしても、この罪の問題は解決しないし、なくならない。それは人間の歴史の中に外から入り込んだものです。アダムとエヴァがサタンの誘惑によって神に背くという義に対して、背くという性に対して汚れるという、この現実があればこそ説明できる事柄であります。ですから、そのアダムのとの間にあって、私たちはアダムの子孫として、アダムと共に罪に定められるものとなりました。しかし、主イエス・キリストを信ずる者は、主イエス・キリストを契約の代表者として与えられて、神の御前でキリストにあるものとして立つことになる。ですから、一人の人によって罪が全世界に及んだのと同じように、一人の人の従順と贖いによって全ての人にそれが及ぶ、この原理が起こった。これが、私たちはアダムとキリストというこの二つの関係の中で、私たちはキリストにあるものとなったので、すべてのものの贖いの原理の中につくものなので、こういうわけでっていうふうにつながっていくんでしょうね。かつては堕落していました。でも、どの堕落が一人の人によって全世界に広がったのと同じように、一人の人の従順によって神の義が、救いが全世界に広がったのと同じように、私たちに今及んでいるんです。だから、キリストにあるものはっていうんで、こういうわけでキリストイエスのゆえにと出てくるわけです。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが出てくるわけですよね。で、この中で先ほども言いましたように、ぜひ心しておいていただかなければならないことというのは、この中でとても重要な言葉が、注目してほしい言葉があります。そのこういうわけでっていうのは、先ほど言いました、説明しましたので、私たちはキリストにある、アダムの違反のために罪に定められていたけれども、恵みのによって、実はキリストのゆえに義と認められたということを5章の18節で言っています。で、その次に私たちが目を留めていただきたいのは、この今は決してっていう、この今という言葉と、その決してっていうこの言葉なんです。私たちを読み過ごしてしまいやすいです。で、その時の決してというこの言葉に今朝は注目していただきたいんです。決して。罪に定められることは決してありません。と、パウロは明言しています。パウロはキリスト者とは、少しでも罪に定められる可能性のある領域って言ったらいいんですか、部分、あるいは少しでも罪に定められる場合、条件、そういったものから全く部外者にされてしまった人なんだと言っているわけです。決してというこの言葉の中にあるのは、ある時は罪に定められることがあるよということに対して、そういうことはないという意味で、決してと断言しているわけです。つまり、パウロによれば、二度と再び罪に定められることはない、ありえない、罪に定められた状態に陥ることはありえない、だから罪に定められることは決してでありませんと言っているんです。で、この決してありませんと言っている言葉をね、もうちょっと詳しく、ちょっと長くなりますが、心に留めていただきたいことは何かというとね、これは私たちの経験や感覚、 感情の問題ではないってことを言ってるんです。神様の前におけるクリスチャンの立場、地位、身分について言っているんです。ですから、クリスチャンというのは神様の裁きの座において義と認められている以上、二度と再びあなたは罪人だという状態に宣言されたり、そういった状態に陥ることはあり得ない立場にあるということです。それがこの決してという意味であります。二度とあり得ない。神様の前に罪人なんていうふうに判決を下される。そういう立場に二度と立つことはない。私たちが神様の前に不従順だとか、また罪を犯してしまっただとか、自分は神様とは違う、の思いとは違った清い心を今失っているとしたとしてもです。そういう感覚があったとしてもです。決して罪にクリスチャンは定められていると感じるべきではないということを言っているんです。私たちは決してそのような感情にこの沈み込んではならないのであります。そして決して自分、もう言い方変ですが、そして自分を責めてはならないのであります。もしそういうふうに感じたとするならば、気をつけてください。それこそ悪魔の働きです。サタンの誘惑です。だからそのような思いが湧いてきたときには、八章一節を私たちは自分に言い聞かせるべきです。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。だから私は今こんな状態でこんなに自分は弱いものであり、こんなにひどいものであるかと気づいたとしても、神の前にイエスキリストにあって罪には定められていない。私は救われたクリスチャンだというべきであります。だからもしあなたがキリシャンであるとするならば、あなたの諸々の罪、いや私の諸々の罪はすでに一度限り決定的に処理されてしまったんです、十字架でね。でその罪というのはぜひ覚えてほしいんです。クリシャンになる前の罪だけじゃないんです。今もなんです。そしてもう一つ付け加えるならば、これから犯すであろう罪に対しても、すべての罪はイエス・キリストによって処理されてしまった。イエス・キリストの十字架の贖いは、そのように今だけとか過去だけの許しと言っているのではないのであります。でなければ、8章の38節、39節のパウロの確信は出てこなかったでしょうね。これからもしかしたらダメになるかもしれないなんていう話になってしまう。でもパウロはそう言っていますよね。そうではなくて、その他のどんな被造物もです、高さも深さも力あるものも後に来るものもでしょ。後に来るものも今あるものも後に来るものも、それも私たちの主キリストイエスにある愛から、ある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと結論をしたということは、過去だけではなくて現在だけじゃなくて未来のことについての罪の処理ももう終わっている。だからパウロはこのように断言することができたわけであります。じゃあどんな罪を犯しても構わないということになるのかですよね。そしたらば犯罪がかえって増えるんじゃないですか。刑罰をもっと重くした方がいいんじゃないですかと、世の中の法律ではそうかもしれません。そしてキリスト教に対して皮肉を言う人たちはきっとそういう皮肉を言うかもしれませんね。そしたら世の中もう本当に秩序なくなっちゃいますよ。好き放題のことやっちゃうでしょ。それでも救われると言うんですかっていう批判を聞いたとしたならば、喜んでください。 正しく福音がその人に証しできたんです。とって行いによってじゃないでしょう。私たちは行いによって私たちがこれから救われるかもしれないし救われないかもしれないということを聖書言ってないでしょう。ですからもし救われた私たちがじゃあこの後何やったっていいんですよね、世の中どうなるか分かりませんよって言った場合に、そういう批判をもし聞いたならば、私たちは、あ、キリストの救いというものは、ちゃんと正しくその人に伝わったんだな。ただ、問題なのは、キリストイエスにあるっていうことの、キリストにあるということの意味を理解していない。キリストにあるっていうのは、の中にっていう意味なんだそうです。すると、あるっていうことはね、私たちは、じゃあ何か立派になったからキリストの中に入れてもらったのかっていうんじゃなくて、明らかにここ見てみると、私たちにキリストの中にある状態になるための条件っていうのは何一つ言われてないんです。罪人である、汚れたまんまでキリストの中にあるんです。だから、キリストの中にあるので、私たちは、キリストと共に死んで、キリストが蘇ったのと同時に、私たちもキリストと共に蘇ること。キリストと結びついて、キリストの中にある限り、それは決して変わらない。じゃあ、ある限りって私たちがしがみつくんですか？いや、その根拠はそうじゃないよと、二節以降にずっとあるわけです。聖霊なる神様の働きなんですよ。神の約束なんですよ。神のご計画なんですよ。とこう言っていくわけです。じゃあ、私たちはどうなんでしょうか。じゃあ、そのキリストにあるというものが、じゃあ私たちが罪を犯したときに、それは、そのまんま、そのことについては6章で、じゃあ罪を犯そうかというと、決してそうではないというふうに言っております。ただ、私たちはこの時に、イエス・キリストのうちにあるのですから、永遠にキリストと結合した状態のままであり、過去も現在も、そして未来も、その結合された状態に入れられた神の技によって、神の中にあり、結合させられたものですから、罪に定められることは決してない。これは繰り返して確認をしておきましょう。で、それについて、さらに、この、言っていることの中で、最後の結論、大切なところの、ちょっと原稿が見当たらなくなってしまいました。すいません。で、私たちは、ここで大切なことは、じゃあ、罪を定められないということは、神の前に立法においてキリストが完成されたので、神の前に律法に対して罪に定められることはないけれども、神のキリストを通して表された愛に対して不誠実であったってことです。私たちが罪を犯す、クリスチャンが罪を犯すっていうのは、律法に対して律法違反という罪を神の前にこの認められるのではなくて、むしろ神の私たちを一方的に愛してくださった、キリストを通して愛してくださった、その愛に対して不誠実であった。つまりキリスト者として、キリストを証しする者として、神の愛を正しく証しする者とはならなくなってしまった。ということは言えるんです。 ですからしつこいようですが、立法に対して私たちは罪人という立場を私たちは再び得るわけではない。そこから解放された。じゃあ罪を犯した私たちは何に対して不誠実であったのかというと、神の愛に対してそれほどまでの犠牲をもって私たちを救ってくださった神の愛とイエス・キリストの犠牲に対して私たちは不誠実な行動をとり、キリストの贖いと神の愛の豊かさを明かししないものとしてしまった。卑しいものとしてしまった。という道徳的な問題が残るんです。で、私たちがこの証っていうときに、神様を証しますってよく言い方をします。神を。じゃあ神を証するっていいことすること？教会に来てたくさんの奉仕をするとかね。たくさんの献金をするだとか。また人をたくさん誘うとか。これもとても確かに証かもしれません。でもそれは、キリストを通して私たちに表された神の愛に対する応答でないならば、その証は律法を守るための証になってしまうんです。ですから私たちはよくこの言われます。厳しくすれば厳しくするほど人々は従順になるかというと、心は離れるんです。意外と。でも愛を持って接すれば接するほど、私たちはその愛に応えていこうとしていく。そしてそして神の御心にかなう結果的に行動を取ることができる。ですから私たちは罪の律法を破った罪の裁きを恐れるので行うのではなくて、神の愛と恵みの豊かさにお応えしたくて神に従っていく。これが私たちのクリスチャンの、その救われたクリスチャンの行動原理だというふうに言うことができます。ですから私たちは、もしこういう私はこんな状態では神様のもう許しはやれない、また罪の中に陥って神様の裁きを受けるかもしれないということを、私たちは自分日々の生活の中でそのようなささやきが起きてきたならば、神の愛に対して不誠実であったな、神の愛はどうだったんだろうか、私に対する神の愛は何だっただろうかというところに私たち思いを発して、思い返していって言ったらいいでしょうか。そしてその愛に私たちは誠実に対しては誠実でありたいと思います。愛情を持って接してくれたことに対しては愛情を持ってそれに応えていきたいと思います。その愛情に対する答えが不誠実であったという、そこに心を定め、こんな私をもキリストにあって、キリストの中に入れてくださって救われるものとしてくださった神の愛を、私たちはむしろもっともっと覚えるべきではないでしょうか。そこに私たちの行動の原理を、根拠を持っていく、それがクリスチャンと言われるものだということを考えさせられるのであります。ちょっと長くなりましたが、そしてこの次回からは2節以降ね、その根拠をまた共に見ていきたいと願うのでありますしたことをお祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの慈しみと憐れみの中で、本当に一方的な憐れみの中で救いに導き入れられました。しかしキリストにあるものとしてのふさわしい生活ができなくなってしまったとき、私たちは悩みます。そしてクリスチャンであるということを人々に証しすることさえもはばかり そして口をつぐんでしまうことがあります。しかしそれはサタンの誘惑であります。むしろだからこそ神の一方的な救いの恵みが必要であること、そしてその愛にお応えするものでありたいという願いこそが大切なんだということを、もう一たび私たちの心に思い返させてくださって、私たちの行動の原理を転換させてくださいますように。この世の原理で私たちは神の裁きを恐れるがゆえに行動する原理ではなくて、神の慈しみと恵みと愛の豊かさにお応えする幸いな歩みをするものとさせてくださいますように、私たちにキリストの愛の豊かさを、十字架ので表された神の愛の豊かさを教えてくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。